して週の初めにまた見舞いに集めていただいて共に礼拝することができる幸いを心より感謝をいたします。聖書の 11% はダビデに関して費やされていると、ある聖書学者がそう言いました。具体的にはこの第二サムエル、そして第一歴代史、また詩篇の半分、それはダビデ自身によって記された、あるいはダビデについて記された、そういうことなんですね。で、そのような重要人物であるのにですね、そしてまた救い主イエス・キリストがダビデの子孫の中から生まれる、それほどの人物であるのに、本日の聖書に記されるダビデの行いはあまりにひどいではないか。先般ご一緒にお聞きをしたあの神の御名を持って巨人ゴリアテと戦った若者ダビデと同じ人物なのか、そのように思うかもしれません。いや、そう思うんですね。聖書が示す神様の御心に今日心を傾けさせていただきたいと願わされております。今ご一緒に聞いておりますナタンが使わされてきました。使わされて、神がお使わしになったんですね。なぜなのか、それはこの12章の直前11章に記されてあります。このことはダビデの生涯の最大の罪であります。そもそもその罪に大きい小さいっていうのがあるのか、ひどいとかさほどにひどくない、そういうことがあるのか、そういうことは言えるかもしれません。しかしながらそれでも私どもはこれは最大の罪だとそう言わざるを得ない。そしてこのことはこのダビデの逆境の時ではなくて順境で順風満帆の時にあったことであります。ダビデがあのイスラエルの最初の王であるサウルの嫉妬妬みを買って命を狙われて逃亡生活を送ったあの苦しい時代ではありません。サウルが死んでダビデが王となってイスラエルの全部族の上に立った、周辺の諸部族との戦いに勝利をし続けた、ダビデの王国は周辺諸国を制圧して彼の名声は上り詰めた、羊飼いの少年だったダビデが人生のいわば絶頂期に至っているその時であります。こんなことを読んだことがあります。デスゾーンという言葉があるんだそうです。例えばあのエベレストの山頂に登る、大変なことであります。大変に過酷な環境であります。誰にもできることではありません。実は多くの方が遭難します。ただそれは実は一旦登頂に成功してその後に下山する途中で戻ってこれなくなった、そういうケースが少なくないというんですね。そこにとどまりすぎた、これは心理的な意味も含めてですけど、その絶頂の心地よさの中に安楽の中にとどまりすぎた、それが危険の源であった。デスゾーンっていうのは死の地域っていうのはそういう意味かもしれません。さてこの12章の前の11章は年が改まり 王たちが出陣のする頃と始まっていました。カナン、パレスチナ地方一帯は雨の季節、雨季が終わりて、そして春を迎えると戦争の季節となります。その年も それまでもなおイスラエルに屈服していないアンモン人を平定すべく軍を出してその首都ラバを包囲しました。今日のヨルダンのアンマンであるはずです。これまでダビデは軍の先頭に立って戦ってきました。連戦連勝を重ねてきました。この度の戦いも勝利は間違いないことでありましょう。ダビデはもはや戦場には行かずに将軍のヨアブ以下部下たちに任せて自分は一人エルサレムにとどまっていました。戦いは長引いたんですね。夏を迎えました。そんなある日、ダビデが昼寝から目が覚めて王宮の屋上を散歩していた時に一人の女が体を洗っている。それを見た。非常に美しい女性だった。ダビデは人をやって調べさせてその女性が自分の部下であるヘテ人ウリアの妻である。そのことを知ってなおその上で彼女を呼び寄せて我が物とします。ことはそれで終わったか。バトシバから私が身ごもりましたという知らせが届きます。これは一大スキャンダルになります。あのモーセの律法は会員の二人は死罪であると定めています。王であるダビデがどうなるかそれは別ですが、ともかく一大スキャンダルです。ダビデは計略を立てます。部下のウリアを戦場からエルサレムに呼び寄せてねぎらって自分の家で休めと命じます。妻バテシェバと床を共にさせて、そして会員による妊娠を覆い隠そうと画策をします。しかしヘト人ウリアはイスラエルの民ではない異邦人ですけれども、イスラエルの神を信じる誠実な人物でした。彼は今仲間が戦場で戦っているその今、自分がそのようなわけにはいかないと、そう答えてダビデの策略に乗りませんでした。ついにダビデは自分の罪を覆い隠すためにウリアを謀殺することにします。彼を戦場の最前線に出せと、危険な作戦に従事させてアンモン人の手によって戦死させようと、そう命じる命令書をウリア自身に持たせて前線の将軍ヨアブに届けさせました。思惑通りにヨアブを行動してウリアは戦死しました。その巻き添えで他の部下たちも死にました。ウリアの妻は夫ウリアが死んだことを聞いて夫のために痛み悲しんだとサメルキは記します。結局のところダビデのしたことは表沙汰になりませんでした。隠蔽工作は成功しました。ウリアの喪が明けるとバテシバを王宮に迎え入れて自分の妻としました。11章の最後にこう記されます。しかしダビデへの行ったことは主の御心を損なったと。しかしダビデの行ったことは主の御心を損なったと。別の聖書訳を見ますと主の御心にかなわなかった、あるいは主の目に悪とされたという訳もあります。原文を少し勉強してみますと文字通りにはダビデのしたことは主の御目に悪であったとこう記されています。主の目に悪である。ダビデがいかにうまくごまかそうとも人の目には見えずとも神は全てを見ていらっしゃる。御目に悪なのです。神様が預言者ナタンをダビデのもとに使わされました。ナタンはダビデに一つの例え話をします。富んでる人と貧しい人の話です。 ダビデはその飛んでいる男に対して激しい憤りを燃やしています。主は生きておられる、そんなことをした男は死刑だと。飛んでいる男の行いの中にある無慈悲な心、ダビデは厳しく憤ったのでした。ナタンは言いました。あなたがその男ですと。このナタンの一言はその場を切り裂いたことでありましょう。ここも原文を確かめますと、まさにその通りです。あなただその男は、端的に記されてあります。あなたその男と書いてあります。主の御言葉は福音書に留められてあります。弟子たちに教えて言われました。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分自身の目にある針にはなぜ気がつかないのですかと。ナタンのまっすぐな一言にダビデは心を刺されます。ダビデは神様からのお言葉としてそれを受け止めました。そして続いて語られる神様の裁きの言葉を全て受け止めるのです。彼は言います。私は主に対して罪を犯しました。ダビデのしたことは神の御前に明白な罪です。人間的に表現するなら悪辣な行いと言われるかもしれません。実は現代の世界の権力者の中にも負けず劣らずであります。私どもの国にもつい最近までもそんなことはいくらもあるんです。人の噂も何十日という話であります。しかし今ダビデは率直です。まっすぐに主なる神様の前にひれ伏すのです。人の前ではありません。実はこの邪魔者を戦場で殺すという形で抹殺する、それはダビデの前の王サウルも計略したことでした。サウルはダビデをペリシテ人の手によって殺させようとして繰り返しそう図ったのでした。第一サムエルの18章に出てまいります。しかし自分の罪を認める、神様の前に悔い改めるということがサウルにはなかった。それも聖書は明らかにしています。今ご一緒に詩編の51編をお聞きします。この51編の表題にダビデの賛歌、ダビデがバテシェバのもとに通った後に預言者ナタンが彼のもとに来た時とあります。この詩編、多くの詩編にある表題について学者の見解っていうのはほぼ一致しています。それはこの詩編が最初に編集された時点では表題はついていなかった。後の時代に詩編をより深く理解する、そして歌うために表題を付け加えた、そういう理解であります。そういう中でもこの51編の表題は内容を実によく表して深く示してくれていると、そう思うのですね。3節に、誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。そして4節、私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。ダビデが見ているのは人の目ではなく神様の御目。それゆえヒソップを持って私の罪を除いて清めてください。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてくださいと、憐れみと恵みの御心におすがりをして願うのです。ヒソップは植物です。あの出エジプト記の12章に出てきました。エジプトのあの杉越の夜、犠牲の子羊の血をそのヒソップの束に浸して、それを家のカモイに塗った、これは主イエスキリストの十字架の血であります。ダビデの神様への哀願はやがてダビデの子孫として世に来てくださった主の十字架の贖いにおいて 私たちの上に実現していただきました。ダビデ自身も神様の憐れみと許しを確信して溢れる感謝を捧げました。聖書はダビデ自身も預言者であると告げています。ダビデはあの約束のメシアが来られる日、彼自身も仰ぎ見ていたのかもしれません。ともあれ、ダビデの詩編といわれる詩編32編はその許しの喜びを告白しています。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は、あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲まれます。今賛美歌を思い起こします。教団賛美歌の262番です。旧聖歌の156番にも同じ賛美があります。262番はこう賛美しています。十字架のもとぞ糸安き地、神の義と愛の会えるところ、嵐吹く時の岩尾の影、荒野の中なる我が隠れ家と。十字架のもとぞ糸安き地、神の義と愛の会えるところ。ダビデへの罪も私どもの罪も神様は御子十字架において裁かれ、十字架において許してくださっています。私どもは悔い改めて平安をいただいて、十字架の光のもとに力強く歩めるものとしていただいています。サムエル記の十二章に戻りますと、罪を告白したダビデに対してナタンは答えます。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった、あなたは死なないと。驚くべき答えです。人間的な言い方をするとすれば、ダビデの罪は恐るべき取り返しのつかない罪と言うべきかもしれません。しかし神様はなお許すとおっしゃったのでした。ここであなたの罪を見過ごしてくださったという言葉、ひょっとすると私たちはそれを例えば多めに見るとか見ないことにするというような、そういう消極的な響きで受け取ることがあるかもしれません。しかしそうではありません。この元の文章を確かめますと、それは取って投げるという言葉です。取って投げる。この新改訳聖書の最新の2017年改訳版では、主もあなたの罪を取り去ってくださったとこう訳しています。後に預言者イザヤを通して神様はイスラエルに告げられました。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。神様の身を思いは人の心をはるかに超えていてくださいます。私どもに求められることは、私どもが誠実に自分を見つめて、罪を認めて立ち返って主の恵みの御心にお便りすることです。主の弟子ヨハネは新約聖書をヨハネの手紙に記しました。私たちが自分の罪を言い表すなら、神は誠実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。預言者ナタンはさらに告げます。十二章の実節以下です。ナタンは神様の許しを宣言しましたが、しかしダビデの罪の結果が現れることを示しました。バテシバのとの会員で生まれた子は死ぬと、ダビデの家から剣が離れない、ダビデの妻たちが白昼公然と奪われると。このサムエル記は13章から24章にかけてこれらの予言が全て実現することを見ます。罪の結果はそれでも残る、そのことはもう一つの厳粛な事実でもあります。しかしながらと言うべきでしょう。ここでダビデのこの罪の出来事を通して最も重要であるのは神の恵みであり、そして摂理です。 バテシバの産んだ子供は亡くなります。しかし改めて子供が与えられます。ソロモンです。ソロモン、シェロモーという、その名前はシャローム、平和があるという名前です。そして神様はナタンを再び使わせて、その子にエディレアというもう一つの名前を付けさせられました。この聖書の欄外の中には、主に愛されるものという意味だという注釈がついております。このソロモンを通して神様の救いのご計画はさらに進みます。神の御心、摂理は動かされることがありません。預言者ナタンが使わされてきたのは神のご愛によりました。ダビデはその一点を握って離れませんでした。ナタンのこの厳しい叱責の中に神の憐れみと恵みを握って悔い改めたんですね。ダビデは正直に従順に悔い改めました。そしてそれをなさせてくださったのは神様の恵みの導きでした。これほどに大きな罪であっても彼を立ち返らせ許してくださったのでした。あなただ、その男は。それは私どもにも語られるお言葉でありましょう。人の思いをはるかに超えた神のご愛を私どもも向けていただいています。ダビデの子という名で呼ばれた神の御子イエス・キリストによって私どもに愛と許しと祝福が与えられています。私どもが何らの良い行いをしたからではなくて、何ら御心にかなうものであるからでもなくて、罪人である私どもは神様は憐れんで愛して、そして主イエスキリストは十字架において私どもを贖い、罪と死から買い取ってくださったのです。キリストのものとしていただいた私どもがいつも御前に立ち返って新たにしていただいて歩み続けることができますようにお祈りします。恵みと憐れみに富んでおられる父なる神様、皆を仰いで心より感謝を申し上げます。私どもは主イエスキリストの特別の許しと恵みをいただきつつも、それでもなお弱く罪に惹かれてしまいます。また実は自分でも悟ることができないままに、気づかない罪をも犯してもおります。どうぞ御言葉によって、御霊の導きによって正しく立ち返らせてください。主イエスキリストに属する者として、キリストの光のもと力強く歩み続けることができますように支えてください。ご祝福をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
アーメン。